それでは通告書に従いまして1番山川が一般質問をさせていただきます。インフルエンザの予防接種について。インフルエンザの予防接種には生後6ヶ月から中学生までの子どもには1人1000円の助成がありますが、子どもの数が多いほど当然のことながら自己負担が高額になり、予防接種をためらいがちになります。うちにも2人息子がおりますが、中学生で1回、小学生は2回接種をしますので計3回分の費用が必要になります。この件に関してたくさんお子さんがいらっしゃるお母さんに話を聞いてみましたが、やはり負担が大きいので何年も受けさせていないという話も聞きました。もし子どもがインフルエンザにかかってしまった場合、インフルエンザにかかった子どもはもちろんですが、かかった子どもの濃厚接触者として兄弟姉妹も学校への出席が停止になってしまい、さらに予防接種を受けたかどうかで出席停止日数も変わるのが市内の小中学校の取り組みになっていますが、費用の面で予防接種を諦めたのにインフルエンザに子どもが感染してしまい、病院代の負担だけではなく仕事も休まなくてはいけなくなる状況が発生しています。さらに家庭内で感染が広がれば、親も1日2日とはいかず長期の休みを取らなくてはいけなくなります。保護者の仕事に支障をきたせば、それだけ壱岐市全体の経済活動にも滞りが生じます。感染した子どもの出席停止によってさらなる感染の拡大を食い止めるという学校側の取り組みは理解しますが、2人目以降の子どもの予防接種については助成額を変動させ、接種率を向上させ、働く親が安心して学校に子どもを通わせることができるように検討をお願いします。そして2つ目の質問ですが、今回この壱岐市のインフルエンザの予防接種についてインターネットで調べようとしましたが、なかなか知りたい情報にたどり着くことができずに不便を感じました。今は流行の時期ではありませんし、今年の冬のワクチンはこれから流行を調査して作り始める頃で、市がインフルエンザに関して出せる情報もないのかもしれませんが、いつその情報が欲しくなるかは市民個人個人によって変わってきますので、いつでも情報が取り出せるようにお願いしたいものです。以上2点についてご答弁をお願いします。
山川忠久議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。高下保健環境部長。
おはようございます。
おはようございます。
山川議員の、インフルエンザの予防接種についての助成の増額、そしてインターネットのについてのご質問についてご説明を申し上げます。インフルエンザの予防接種は65歳以上の高齢者に対しましては予防接種法に基づいての定期予防接種とされておりますが、それ以外の年齢の方は任意の予防接種となりますので、希望される方のみが予防接種を受けられているという状況でございます。市といたしましても抵抗力が弱い乳幼児から中学生までの子どもたちの予防接種率を上げて、インフルエンザの流行における重症化予防と感染症のまん延防止対策といたしまして、接種費用の一部助成を行ってきているところでございます。平成29年度の予防接種率は乳幼児及び小学生2回接種の子どもたちでございますが 67.4%、 中学生1回接種でございますが 55.9% となっております。助成額につきましては乳幼児小学生は2回の接種となりますので2000円、1回1000円の2000円、中学生は1回ですので1000円の助成となっております。ご指摘のとおり接種率につきましても高い接種率とは言えない状況でございますので、 子どもさんがたくさんおられる家庭につきましては、経済的な負担も大きいことから、予防接種を控えたりされているケースがあると聞いております。予防接種が上がらず、インフルエンザが流行いたしますと、ご指摘のとおり、出席停止ではなく、働き盛りの保護者、そして高齢者への罹患となり、社会的な影響も大きくなるため、助成額の増額について検討をしていきたいというふうに考えております。対象の子どもたちということで、議員は第2子以降からでよくないかということでございますが、その確認等にも時間がかかりますので、対象者全員の子どもたちを対象にして増額をできればという方向で検討をいたしております。なお、インフルエンザの予防接種は任意の予防接種であり、個人が自主的に医療機関で接種するという兼ね合いもあることから、幼稚園、学校においても子どもたちや保護者に向けて接種の勧奨をしていくということを教育委員会とも確認をしてきたところでございます。次に、インフルエンザのインターネットで調べるときにですね、情報がホームページでいくつもサイトを回らなければならないという不便を感じるということでございますが、インフルエンザの予防接種は季節的な接種となっております。通年で実施をいたしております各種定期の予防接種とは取り扱いが違うということもございまして、混乱防止のためにホームページでは現在は非公開といたしております。例年10月の予防接種開始時期に合わせまして、詳細をホームページや広報誌に掲載するとともに、市内の医療機関へもポスター等の掲示をお願いをして、周知を図ってきているところでございます。またインフルエンザの流行期には市の告知放送やメール配信サービス等の健康情報メールでも発信をし、感染の拡大防止に向けて努めているところでございます。ホームページの中で数箇所から検索をできるようにしておりますが、分かりやすくするために、今回分かりやすくするためにトップページの目的ごとという検索の方法がございますが、その中に健康という項目が追加をされており、表示をされておりませんでした。今回追加をするようにしております。内容につきましてはもう検索したら行くところになりますが、その検索方法について現在変更を作業しておりますので、そのご理解をいただきたいというふうに思っております。以上です。
山川議員、
はい、ホームページに関しまして、目的ごとというところで健康という欄を追加されたということで、ご対応いただきましてありがとうございます。そしてさらに、予防接種というところでですね、ホームページに見ますと、インフルエンザ予防接種については、接種期間は10月から翌年3月で予定しますということが、これは追記されたと思います。こちらもご対応されているということで理解しました。さらに助成額に関しましては第2子以降と申し上げましたけれども、対象者全員助成の増額を検討していただけるということで、本当に大変ありがたいと思っております。私が子どもの頃は集団予防接種でした。接種を待つ間に注射が怖い気持ちを抑えながら列に並んでいたということは今でも鮮明に覚えています。インフルエンザの感染拡大を防ぐには、集団行動をする学校生活で防ぐのが効果的だったからだと思います。これは世界的にも稀な取り組みだったようです。ところが1980年代後半になると、インフルエンザワクチンには効果がない、または副反応の危険性が叫ばれるようになって、集団予防接種は中止になってしまいました。しかし現在では集団予防接種にはそれなりの効果があったと言われています。予防接種をしても感染発症する可能性はありますが、統計的に重症化しにくいという結果が出ていると聞いております。 そして高齢者の感染による死亡者が減るという効果もあります。インフルエンザは免疫がまだ少ない中学生以下の子どもたちが感染する確率が圧倒的に高いのが特徴です。このため子どもたちに対して集団予防接種をすることで社会全体へのウイルスの拡散を防ぐので、感染すると重症化しやすい高齢者の感染を防いでいたということです。今回かかりつけのお医者さんでもあり壱岐医師会会長の江田邦夫先生にもお話を伺いましたが、壱岐市は他の自治体に比べてもこうした負担を減らす努力はされてきているとの話も聞きましたし、先ほども言いましたが予防接種以外で感染した子どもたちの出席を調整することでさらなる感染拡大を防ぎ、学級閉鎖や学年閉鎖、さらには休校などの事態も防いでいることも理解しています。しかし根本的にどの保護者もためらうことなく予防接種を子どもに受けさせることができるようになれば、学校も医療機関も通常業務に加えインフルエンザの対応に追われるような混乱した事態を減らすことができるかと思います。今回この問題を考えたときにたどり着いたのが平等と公平の言葉の違いでした。1回につき1000円の補助というのは確かに平等ではありますが、子どもの数が多い家庭ほど、または所得が低くなりがちな一人親の家庭ほど接種を受けられないでいる状況は公平ではないと考えますが、いかがでしょうか。これに関してご答弁をお願いします。
高下保健環境部長。
はい、公平そして平等の件でございます。壱岐市も少子高齢化に対応するということで、子どもたちの出生率の向上にも力を入れております。確かに平等か公平かということでございますが、当然ながらその環境にもよりますし、その確認方法等もございますので、その子どもたちのについてはインフルエンザの女性につきましては、すべての子どもたちに接種を受けさせたいという。
山川議員。
はい、はい、ありがとうございます。後で市長にもお受け伺いますのでよろしくお願いします。インフルエンザの他の予防接種、例えば風疹、麻疹、B 型肝炎や水疱瘡に関して、長崎県の他の自治体に比べてかなり安い金額で受けられることを知りました。これは医師会そして行政機関などが協力して、国の宝、島の宝である子どもたちが健康で暮らせるように努力してあるからこそのことで、行政としても市民が健康に学業や経済活動に臨めるように、インフルエンザの流行期ではない今だからこそ進めていただきたいと思っております。最後に市長にご答弁をいただきたいのですが、先ほどの平等と公平について、これは今回の予防接種の話についてだけではなく、市民がチャレンジする力の向上には公平性を高めていただきたいと思っておりますが、この平等と公平について何かお考えがあればご答弁いただきたいと思っております。
白川市長。
山川議員がおっしゃいますように、平等公平というのはこれは行政としてですね、必ず守らなければいけないということには全くその通りだと思っております。しかしながらご存じのように、これはもう絶対的なものというのはもう尺度としてないんですね。やはりその公平平等に努めるという気持ちで当たっていきたいと思っております。そうするともう一つは、例えばこれちょっと話が変わりますが、先ほどおっしゃるようにですね、例えばたくさんの女性をしたとした場合ですね、そうではなくて、私は予防接種などはしないんだというような家庭もいらっしゃいます。 先ほどのお話のようにですね、効果がないとかなんとかやっぱあるわけですけれどもですね、そういった方にですね、じゃあ、そのインフルエンザの蔓延をですね、防ぐために、例えば無症状だった場合ですね、自費してくださいよというのがもしかしたら平等かもしれないわけですね。しかしそれは強制できない。そういったですね、難しい公平平等にはですね、難しい問題があります。ただ、山川議員がおっしゃるようなですね、公平平等には今後ともですね、異を払いたいと思っております。
以上。
山川議員。
はい、ありがとうございました。インフルエンザの予防接種の接種率向上にこれからもご努力をしていただきたいと思います。以上で私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。